今日母の日記念礼拝ですので、ちょっとエリア兄弟に全部さらわれてしまうんじゃないかという心配を持ちながらね、今この壇に立ってますが、私は御言葉を取り次ぎますからね。今日は母の日記念礼拝ですので、それにちなんでお母さんのことを聖書の中からお話したいと思います。タイトルは母は優しされど強しというね、そういうタイトルで、この母の日の記念日っていうのは、そもそも1907年にアンナ・ジャービスというそういう一人の女性の行為をが元で始まったんですね。でこの方のお母さん、アンナさんのお母さんが日曜学校の教師をしていて、そしてお母さんが、召されてね、天に行った、その記念のための日に、教会で、皆さんにね、感謝の心を込めて、他のお母さんたちたくさんいらっしゃる、ね、そのお母さんたち感謝の心を込めて、そしてこの、一人一人のお母さんに対してお花を、カーネーションをね、プレゼントしてあげる、ね、いうところから始まったみたいですね。世界中にね、今そういう母の日の記念のことがなされていると思いますけど、で箴言という中にこういう御言葉があります。箴言の31章の中に、開かなくていいですから、こういうふうに書いてます。あでやかさは欺き、美しさは虚しい、主を恐れる女こそ讃えられるってね、書いてます。あでやかさは欺きというわけでもないしね、美しさは虚しいとも思えないですけど、だけど確かにずっとは続きませんよね。やっぱり、お年を召してくるとね、だんだん損なわれてくるっていうかね、ちょっと形がね、少し変形してきますから、ね、変形もダメですか、ダメですね、ですからね、ずっとは続かない、確かにね、ずっとは続かない。だけどお母さんが主を恐れる心をね、持って、そして天に召されるまでそれを貫いていったら、それはやっぱり称賛に値しますね。子供たちからももちろんそうだし、やっぱり周りの人たちにもね、本当に良い影響を与えていく。だから、目に見えないものっていうのは確かにとても価値があるものがたくさんありますね。アンナさんのお母さんもアンナさんにそれを残したね、いうことですね。神様を恐れる素晴らしいお母さんのイメージというかね、お母さん像というものをね、アンナさんに残したというふうに思いますね。今日、皆さんここにたくさんお母さんいらっしゃるので、同じ祝福を持ってね、神様に本当に祝福されるように、これからもね、そのことを願ってやみます。で今日、お話しするこのタイトル、母は優しされど強し、2つのポイントをお話します。一つは母は優しい、もう一つは母は強いということですけど、で、ちょっとその箇所を読むんですけど、一人の女性を、旧約聖書の中から一人の女性をね、今日取り上げたいと思うんです。でそれはリベカというね、人ですけど、でいくつかの箇所に、書いてますので、ちょっと、飛び飛びにポイントごとに開きたいと思いますが、最初の母は優しいというところですけど、まず創世記の24章、50節と51節からずっといくつかの箇所を読みます。はい、それじゃあ、読めましょうね。じゃあご一緒に読みましょう、ゆっくり。はい、ラバンとベトエルは答えた。このことは主の御意志ですから、私どもが良し悪しを申すことはできません。リベカはここにおります。どうぞお連れください。主がお決めになった通り、ご主人のご子息の妻になさってください。はい、次ですね。娘を呼んでその口から聞いてみましょうと彼らは言い、リベカを呼んで、お前はこの人と一緒に行きますかと尋ねた。はい、参りますと彼女は答えた。リベカも目を上げて眺め、イサクを見た。 リベカはラクダから降り、野原を歩いて私たちを迎えに来るあの人は誰ですかとしもべに尋ねた。あの方が私の主人ですとしもべが答えると、リベカはベールを取り出してかぶった。しもべは自分が成し遂げたことをすべてイサクに報告した。イサクはサラの天幕に彼女を案内した。彼はリベカを迎えて妻とした。イサクはリベカを愛して亡くなった母に代わる慰めを得た。もう一箇所ですね。はい。二人の子供は成長して、エサウは巧みな狩人で野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で天幕の周りで働くのを常とした。イサクはエソウを愛した。狩りの獲物が好物だったからである。しかしリベカはヤコブを愛した。こう書いてますね。まあ、飛び飛びですけど、だいたいストーリーは分かると思いますね。今読んでみると、昨日結婚式があって、その後ね、披露宴がありましたけど、まあ、もちろんもう結婚式から始まってね、披露宴に向かうバスの中でもね、そうでしたし、まあ、ずっとつながってましたね、昨日のね、結婚式はね、披露宴は。もう披露宴の最後までね、もう感動の、ね、連続で。で、私、まあ、たくさんもちろんね、全部、本当に素晴らしいなと思ったんですけど、やっぱりなんていうかね、こう、胸にぐっと来るのはね、いつもそうですけど、娘さんがね、親元を離れて嫁いでいくって、その時にお母さんに対して手紙を読むでしょう。あれはね、いつももう涙が、ね、出ますね。昨日もそうでしたけど、ね、で、江崎姉妹がね、まあ、その中でね、本当にお母さんが、ママがね、女で一つでね、自分をこうやって慈しんで育ててくれたってね、で、まあ、すごくね、苦しいこと、つらいことあってもね、また夜遅くまで働いてもね、戻ってきてね、そして本当に自分をこうやって一生懸命愛を注いでね、育ててくれたって言ってましたね。で、何かこう情景がね、目に浮かぶんですよね。で、あ、本当にそうだなってね、思いましたね。で、それと私ね、とっても感心したのは、大体ああいう時ってね、お母さんに対して、まあ、お父さんとお母さんに対してこう感謝の言葉を述べるでしょ、手紙でね。だけど、とっても感心したのは、美咲姉妹がね、こっち向いてね、そして、のぞむさんのご主人になるね、のぞむさんのお父さんになるってなったんですよね、もう結婚式が終わったからね、賢治さんとそしてゆきさんに対してってね、お母さんに対してで、ね、一言感謝しましたね。あれ、私はね、すごく感心しました。今まで見てないですね、あれはね。で、またこちらを向いてね、お母さんに対して、ああすごいなっていうかね、心配りがすごく、ね、できてるなって、ね、思ったんですよね。まあ、そういうふうに育てたお母さんがまたね、素晴らしいなと、まあ、思いましたけどね。で、まあ、私、母というとやっぱり自分の母親ね、ひでばあちゃんのことをね、やっぱり思い浮かべるんですけど、昨日5月11日、のぞと美咲ちゃんの結婚式でしたけど、実はね、私の母の誕生日でした、昨日ね。だから、昨日まで生きていれば、まあ、母の誕生日でもあったと。だけど私は思ったんですよね。あ、そうか、新しいカップルが誕生したんだってね。井出場所の誕生日はできなかったけど、だけど、あ、新しいカップルが誕生したんだなと思って、あ、嬉しいなと、それも加えて嬉しいなと思った。すごく感謝だなってね、思いましたけど、まあ、私の母91歳で転任されました。35年間クリスチャンとして歩みましたけど、 信仰告白してね、そしてクリスチャンになったのは遅かったんですね。56歳の時でしたからね、遅かったんですけど、だけどこう振り返ってみると本当にこう単純で、ね、素直な人で、まあ、そういうふうに歩んできたなと思うんですけど、だけど、母は、10人兄弟の末っ子で、上の9人はみんな小さい時に亡くなってるんですよ、ね、だから、いわゆる兄弟関係の中で育ってないんですよね10人兄弟末っ子の一人っ子ですからね。だから私たち子供たち4人で、上は姉なので、私たち3人、下3人、子供、あの男の子ですから、もう大変だったと思います。しかも、もうあの、まあ、特に2番目がひどかったですけど、次男坊がね、ひどかったですけど、もうね、周り近所、いたずらばっかりしてたので、もうしょっちゅう謝り言ってました、お母はね、ひでばあちゃんはいつもね、ごめんなさいごめんなさいってそれがえらく頭に残ってますけど、で家でもね、まあ、あの仲いい時は仲いいんで、あの相撲を取ったりね、いろいろしましたけど、喧嘩する時は私たちの時代はもうね、口喧嘩じゃないんですよ。最初は口喧嘩で必ず殴り合いします、必ず取っ組み合いします、必ず。だから昔のうちってね、こう障子堂があったでしょ、あのなんですか、部屋と部屋をね間仕切りするね、で障子堂があってもうバラバラですよ、取っ組み合いするからね本当に。そして、まあ、しまいにね、私の母が泣くんです、やめてってね、やめてちょうだいってね。そしたらストップ、それがもうゴングね、それまでやってますから、とにかくもうそういうね、まあ、3人の男の子、自分が兄弟の中で育たないんだからもう大変だったと思うんですけど、まあ、そういうふうにして、ね、よく育ててくれたなってね、思いますね。でその母はね、召される時は、自分一人から4人の子供、そして孫たち、ひ孫たちってね、もうたくさん、ね、増えてね、そして本当にこう慈しまれて、天に帰っていったなっていうふうにね、今思うんですよね。まあ喧嘩して障子戸が壊れたりね、穴ぼこだらけでしたから、あの夜中にね、子供が寝静まってからよくね、障子張りしてい、いましたね。私もたまにね、目覚めてみるとやってました、障子を張るの。骨壊れてますからね、骨自体が壊れてますから、だから髪をね大きく張ってね、そして印象に残ってるのはコップに水を含んでね、プーって吹きかける。で朝になるとそれが乾くからピンと張るんですよ。あ、なるほどなってね、それがえらく印象に残ってますけど、それでこう障子穴開いちゃうん で猫よく飼ってたんですよ、ずっと猫ね、あの絶えず飼ってたんですよ。で障子をきれいに貼ると、あれ猫ってすごいですね、あの手でこうちょっと開けるんですよ、これ。いや本当本当、冗談じゃなくてこれ開けるんですよ。開けるんだけど閉めませんでした閉めませんでしたけど開けるんですよ、手でこうやってね。いや本当にね、びっくり、教えなかったんだけど。そして穴が開いてるときはそこから飛び、あのそんでね、こうやって部屋から部屋に、まあ、大体は、ね、穴開いてる状態でですからね、まあ、そういう、ようなことでしたね。まあ、母のことを考えるとね、若い時はちょっと聞かなかったみたいですけどね、そういうふうにちょっと聞いてますけど、だけど私が知っている母はね、私が知っている母はやっぱりこう、いや穏やかっていうかね、そして人のことをよく気遣うというか、まあ、お母さんたちはみんなそうだと思うんですけど、自分のことは全部後回しですよね、お母さんたちはね、まず子供、ご主人、ね、家族のことをまず第一にしてね。で私の母もそうですけど、まあ、とりわけそういう感じがしました。すごくね、もう周りのことをよく気にして、で 本を読んだのは見たことないですけど、新聞をねいつも見て、新聞をね、でこの政治の欄をよく見てたね。でグループホームに入った時も、ひでばあちゃんの前には新聞を必ず置いてくれてました。読めなくなってもちゃんと置いてくれてましたね。で新聞を見てね、いやアメリカの大統領あんなこと言ってしまってどうしたもんかねとかねこんな政治してどうなっちゃうんだろうとかね、まあまあね、人の心配だけじゃなくてね世界中の心配してたような、ね、ところもありましたけど、まあ、とにかくこう気遣う、ね、そういうところがありましたね。だから何かこう母の中にぬくもり優しさ、ね、慈しみの深さっていうものでやっぱりいつも感じるし、まあ、私は長男なのでみんな子供たちみんなそう思ってると思うんですけど、自分が一番可愛がられたと思ってね、まあ、そんな風にね、思ってますけどね、まあ、母は優しいなっていうのがねとっても印象深い、まあ、皆さんもそういう風に感じると思います、お母さんのことをね。で今日このリベカの中から先ほど読んだように考えてみたいと思うんですけど、で、このリベカはイサクという方にね嫁いでいきましたね、お嫁さんになりました。で、このイサクという人は、まあ、同じ地域に住んでなくて別のね結構遠いところに住んでて、そして、このイサクのお父さんアブラハムがお嫁さんを息子に迎える、でこの地の住民の女性からはねお嫁さんにしないんだと、それでしもべを使わして自分の親戚のいるところに行って親戚の男、ね、リベカに、あ、リベカじゃない、このイサクに会う、ね、女性を連れてきなさいって、まあ、しもべを使わしたわけです。で、そこにしもべが行って、そしてこの女性を連れてくる、それがリベカだったんですね。でこのリベカという人は実は、イサクの、ね、遠い親戚にあたる人で、全く他人じゃないね、親戚にあたる人で、イサクから見るといとこの娘さん、ね、にあたる人でした。で、イサクの子供の中に、ヤコブが生まれ、それから十二部族が生まれてきますから、だから、イサクと結婚したリベカは十二部族、イスラエル十二部族のおばあさんに、ね、当たる人になりましたね。だからとても重要なね、そういう、まあ、系列の中にねリベカは、いる人なんだなと改めて思いますね。でこのリベカが、イサクのところに、まあ、嫁いでくるわけです。でその探しに行ったこのしもべが、リベカのいる町に着いた時に、まあ、ラクダとかね従者を従えていきましたから、この水辺のところに、着いた時にリベカがいてね、そこに来て、そしてラクダに水をやったりね、それからその疲れてね来た人にしもべに対して水をあげたりとか、まあ、お世話するね、いろいろね気を使ってね、そして親戚だということを聞いて、しもべから実は、私の主人の息子に今お嫁さんを探しに来たっていうね打ち明けられて、そしてすぐ戻る、ね、自分の家にね、お父さんとお兄さんが、まあ、お兄さんがもうその家をね後継ぎに対してやってましたね。ですぐ戻ってそのことを知らせて、そしたらお兄さんが飛んでそのしもべのところに飛んでいくんですよね。でその間全部お母さんと一緒に多分リベカはね、お客さんを迎える用意をして、ね、細かなことをねいろいろ用意して、まあ、ラクダのための藁を用意したりも含めてね、出所を用意したりとかね、それから、迎える食事の用意したりとか全部して、いうことを考えると、あ、何かこう気の利くというかね、細やかな配慮のできる女性だなとも思うんですよね。ただ優しいということだけじゃなくてね、まあ、そういう本当にリベカという女性はね、素晴らしい女性だと思います。目立たない、一見目立たないんですけど、だけどそういう 配慮の行き届いたね、心根の優しい、そして気が利く、そういう女性だったなと思うんですね。で、このリベカは私たちこう女性とかお母さんの一つのね、大切なこう要素というか性質をね、やっぱり持ってると思うんですよね。女性のあるいはお母さんの優しさ、細やかさ、そういうものをちゃんと持ってるなと思います。神様が、アダムとエバを作った時に、アダムを作ったという言葉とエバを作ったという言葉は違う言葉で書いてますね、聖書の創世記の、ね、言葉は。創世記の1章と2章には作るという言葉は4つの種類の違う言葉で使い分けてますけど、で、女性のエバを作ったっていうふうに書いてある言葉というのは、こう成功に作った、土くれをこねてね、こうアダムを作ったというそういう作り方と違って、成功に作ったっていう作り方をしたっていう言葉なんですよね。だからやっぱり女性のそういうナイブさというかね、細かいことにちゃんと気が向くというかね、そういうふうに作った時からそういう作り方を神様確かにしてる、ね、ですよね。だからリベカに限らずですけど、神様はそういう性質を女性に与えてるので、やっぱりお母さんになってもその細やかさを含んだ優しさというものはね、やっぱりこう子供たちをどんなに、よく育てていくか、子供たちに愛や優しさやね、そういうものを植え付けていくかっていうことをやっぱり心に留めていくことができたらとても幸いだと思うんです。これから、ね、お母さんになっていく人たちもね、姉妹たちもたくさんいますけど、どうぞそういうものをちゃんと育てていけばね、とってもいいと思うんですよね。そしてもう一つ、母は強い、創世記の25章、違う箇所をまた2つ読んでみますけど、創世記の25章ですね、はい、読みます。一緒に読みましょう。イサクは妻に子供ができなかったので、妻のために主に祈った。その祈りは主に聞き入れられ、妻リベカは身ごもった。ところが体内で子供たちが押し合うので、リベカはこれでは私はどうなるのでしょうと言って、主の御心を尋ねるために出かけた。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で分かれ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。はい、もう一箇所。リベカは息子のヤコブに言った。今お父さんが兄さんのエソーにこう言っているのを耳にしました。獲物を取ってきて、あのおいしい料理を作ってほしい。私は死ぬ前にそれを食べて、主の御前でお前を祝福したいと。私の子よ、今私が言うことをよく聞いてその通りにしなさい。家畜の群れのところへ行って、よく肥えた子ヤギを2匹取ってきなさい。私がそれでお父さんの好きなおいしい料理を作りますから、それをお父さんのところへ持って行きなさい。お父さんは召し上がって亡くなる前にお前を祝福してくださるでしょう。しかしヤコブは母リベカに言った。でもセオ兄さんはとても毛深いのに、私の肌は滑らかです。お父さんが私に触れれば騙しているのがわかります。そうしたら私は祝福どころか反対に呪いを受けてしまいます。母は言った。私の子よ、その時にはお母さんがその呪いを引き受けます。ただ私の言う通りに行って取ってきなさい。こう書いてますね。 まあ、子供が生まれなかった時代が、時が20年ありましたね、リベカにはね。そして20年経って、与えられた子供が双子でしたけど、で神様は、このリベカがただ優しいお母さんであり続けるだけじゃなくて、確かにこう強いというかね、母の強さをちゃんと備える女性にしていきました。私やっぱり昨日のね、まあ、ゆきさんももちろんそうなんですけど、美咲ちゃんのお母さんのことをね、こうベール上げ、あ、ベール下ろしだね、ベール上げね、ベール下ろしの時から見ててね、この娘に対する眼差しというかね、それをすごく強く感じたんですよね、ベール下げの時からね。あのずっと美咲ちゃんをずっと見てましたね、まばたきもあまりしないでね、ずっと見てましたね。でそれはあの手紙を読んでた時もそうですよね。あの何かこう恥ずかしそうに目を伏せるかな、あるいは涙が出るからちょっとこうするかなと思いましたけど、だけどずっとね、娘の顔をねずっと見てましたよね。涙がね、頬を伝っててもずっと見てましたね。すごく強い印象を受けたんですよね、それにね。何かこうただの優しさだけじゃなくて、何か母の強さというかね、こう直視するというか、娘を直視する、ね、そして、この娘を手塩にかけて育てて、そしてこの娘を送り出していく、私はその娘の将来を見届けていきたいというかね、そういう、こう強い眼差しっていうのをすごく強く感じましたね。だから、ああ本当にこう愛にあふれ、慈しみにあふれた、というだけじゃなくて、本当にこうこの子を自分の命に変えてもね、ちゃんと育て上げて、そして、嫁がせてあげるっていうことをずっと思いながら育ててきたんだなっていうことをね、強く思ったんですよね、その時ね。三浦愛子さん、もね召されましたけど、旭川のあの女流文学のね、とても有名な小説家、たくさん吠えて書いてますね。三浦愛子さんの全集ってすごいですけど、いた、ごめんなさいすごいですけど、母という本書いてます。母という本、昔読んで、あ、大体覚えてましたけど、どんなんだったかなと思ってもう一回図書館から借りて読みましたけど、あれはね、小林多喜二、ね、プロレタリア文学の代表作家ですけど、小林多喜二のお母さんのことを書いてるんですよね。お母さん関さんって言って、秋田生まれの人でね、秋田出身の人で、まあ、言葉は結構ねずうずう弁ので、小林多喜二を含んで、小林多喜二は次男ですけど、小林多喜二を含んで三男三女を、ね、お母さんが設けて育てた、ね、お母さんですけど、まあ、小林多喜二に対するんですごいこうお母さんの優しく強い眼差しをその小説でも描かれてますね、すごくね。で、小林多喜二って「カニ光線」っていう本を書いたんですね。プロレタリア文学のもう本当にもう代表的な作家ですから。ただ29歳でね、早くなく、で「カニ光線」私も読んだことある、昔読んだことあるんですけど、ものすごく強烈なんですよね、あの描写がね、どぎついというかね、生々しいというかね、あれの労働者がね、カニの船ですね、カニ取りの船にね、すごいこう、過酷な労働を強いられるというね、でも病気になってね、死んだらもう海に捨てられる、そんなすごい、そういうの生々しく描いてる文学ですけど、でこの、小林多喜二がそういう文学を発表して、そして、まあ、実は彼はね、秋田で生まれたんですよ。小樽に、ね、お父さんお母さん一緒に来て、そして、今の小樽商科大学ですね、昔の小樽校章と言いましたけど、まあ、エリートですよねっていうのはね。でそこで潰れましたけど、旧宅銀に入ったの、銀行員の、 まあ、本当に普通のね、真っ当なそういうね歩み方をしたんですけど、だけど大学の時は小説を書き始めてこう発表してたので、だんだんこう有名になっててね、そして、そのうちに、まあ、言ってみれば共産党に影響され共産党になったんですよ、結局はね。で、赤狩りですね、要するにね、もう目をつけられて特攻にね、狙われて尾行されて、そして結局捕まって牢獄に入れられて、もう拷問の末死んじゃったんです、獄死したんです、29歳。だから病気とかね、何かのことで死んだんじゃなくて獄死なんですよね。で、お母さんがそれをね引き取りに行く、そしたらもうすごいんですよね、遺体がもう膝から上のところまで千枚同士とかでめった刺しにされたの、拷問でね。そしてもうパンパンに腫れて2倍ぐらいの太さになってたってね、こう書いてますけど、もちろん体もそうです、打ち叩かれてね、あっちこっち内出血を起こすから、内出血で結局死んじゃったんですけど、29歳ですから若いからまだまだバリバリなんですけど、でその息子がねを引き取って家に戻されてきた時に、そのお母さん関さんはね、息子のねこう遺体ですか、横たわってるでしょ、ちょっと横たわってね、いやいや、こっち、そうそうそう、こっち、こっち、そうそうそう、もうね、もうこんなに太くね、そうやって腫れて、で横たわってるところにお母さんが、関さんがね、こうやってね、そして、ちょっと汚いけどね、で頬にね、こう自分の頬を寄せてね、そして、ああいいですいいです、はい、すいません、はい、で頬をねこうやってくっつけて出してね、これ滝地もうねもう一度立ってミシャイってねミシャイじゃないかあの秋田のことを見せねえかもう一度立って見せねえかってね、そう言ってね、まあ死んでるの分かってるんですけど信じられないんですよ、お母さんにとっては。だってまだ29歳だし、銀行員のバリバリでね働いて、これから前途洋々と思ってたでしょ、お母さんにとっては。で小説を書いてることも分かってるし、それがねこう物議を醸すような内容のことを書いてることも分かってるし、そのうちね警察がなんかねこう、追ってると、そして家に戻ってこれなくてね逃げ回ってることも知ってるんですけど、警察に捕まって牢屋に入れられて牢獄に入れたことも知ってるんですけど、だけど信じられないですよね、自分のそんな若い息子がねこんなひどい、ね、姿で自分の家に戻ってくるなんて考えられないでしょ。だから立てってね、立ちなさい滝地、立ちなさい、ね、そのお母さんはね、ただ息子の死を悼んでね、そして、何かこうそのまま自分が年と死んだってんじゃなくて、実はあの方は小樽に行った時に、まあ、滝地さんの妹さん、つまり自分の娘が教会に行ってクリスチャンになってるんですよね。で、甥っ子もそうでしたね。それで、その教会にずっと行ってるんですよ、関さんはね。そして、そこの先生とも親しく、ね、なって、そして礼拝にも行って、好きな賛美歌もあってね、話もよく聞いて、だから自分の息子がむごたらしい死を遂げて、そしてそれは言ってみれば無実の罪なんですけど、ね、ただ発表して、ね、そういうだけですから、プロレタリア文学のねそういうの本書いてね発表してだけなんですけど、だけど、まあ、共産党に入って滝地が入ってねそういうことになった、無実なのにこのようにして殺されていったっていうのと、イエス様が十字架にかかってね私たちの罪のために自分の命を捧げられたっていうことがこう重なって、お母さんの理解で、ああ本当にイエス様という方もそのようにしてね人の罪のために無実なのにああいうふうにして殺されたのか、自分の息子もそうだった、そうだっていうのが重なって、そういうことをこう描いていますね、母という、ね、お母さんって本当に こう尊いと思うんですよね。ただ優しいというだけじゃなくて本当にこう強い息子のためには自分は命を張ってもね立つそこに立つ、ね、そういうもんだなと、まあ、つくづく思うんです。だからどうぞ今朝今日母の日ですからねお母さんたち、このリベカのように歩んでいけたらいいなと思うんです。先ほど読んだ言葉の中にリベカはイサクのところに嫁いでそして、二人の子供を産んで、お父さんはお兄さんの方をねとっても可愛がりましたけどお母さんのリベカの方は次男坊の方ヤコブの方を可愛がって愛したって書いてますね。でそれは、ね、ただね、次男坊が可愛くて愛したっていうよりも神様はリベカに語ってるんですね。その前にね兄は弟に仕える、つまりアブラハム、イサク、そして次の三代目のアブラハム契約の祝福を弟が受け継ぐんだっていうことを神様からリベカは語られているわけです。でそれがリベカの心にしっかりあったっていうことですね。ただヤコブが可愛がったから可愛かったからっていうんじゃなくて神様の約束の言葉、啓示の言葉を受けた自分がこのヤコブを守らなければいけないし、ヤコブに神様の約束の言葉の通りアブラハムの契約のこの祝福を受け継がせていかなければいけないっていうことを、ね、しっかり心に留めてたと思います。だからその強さがあったわけです。リベカにはね神様の約束の通りなるようにいうこと。もしリベカがね、イサクが、お兄さんのエソの方を愛して自分もそうしてねそしてそのまま家督相続したらまあそれは普通のやり方ですけども長男坊に行きますからね、そのまましたら神様の約束の啓示は成就しなかったんですよね。だけど確かにずる賢い方法は取りましたけど神様は結果的にはねそれを良しとされたわけです。つまりそのようになったんですよね。神様の身旨通りね、言ってますね。あなたがもしこのことを通して呪いを神様から受けるようなことがあればその呪いは私が受けます、あなたではなくて私が受けますってこう言ってますね。強いですね。お母さんの強さここに表れていると思いますけど、だけどそれはただの何か意思あるいは頑張りということじゃなくてやっぱり神様の御旨を行うっていう従順さ、神様に対する従順さ、それがあるんですね。どうぞクリスチャンのお母さんたちもねそのことを心に留めていただければとっても幸いだと思います、ね、もちろん慈しんで、ね、愛して自分の愛のすべてをね注いでいただきたいと思いますけど、ただそれだけじゃなくて神様の御旨に従順であるその強さを子供たちにやっぱり継承してほしいんです。その信仰の、ね、強さをね。そして本当に子供たちがお母さんを見てね、本当にお母さんは私にいいものをちゃんと授けてくださった、ね、それを受け継がせてくださった、ね、そのようになっていくように、エリア兄弟もそうですね。一見おかしい人に見えてもねおかしいんですよ、やっぱり。いやおかしいじゃない、いやいやいいんですよ、大丈夫、ね、俺ちゃんときちっとしているでしょ、ね、だからねみんなそうですね。やっぱお母さんの影響とても大きいと思いますね。どうぞお母さんがそのように神様に祝福された一人一人であるように心から願います。お祈りします。